皆さん、こんにちは。6月23日、第654回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。双輪社中で、波紋というジャーナルプロジェクトというので、波紋という、電子書籍を発行していますけども、その第1号だったかな？ 1 号でいいんだよね。1号で、掲載させていただいた富士山アウトドアミュージアムの船津博明さんに来ていただいてます。で、その船津さんを取材していただいたカントリーレイクシステム、ないしは富士森の幼稚園、富士バンビードの森の横田清美さん、このお二人に今日はゲストで来ていただいてます。船津さん、横田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも、
こんにちは。よろしくお願いいたします。
ごめんなさい、横田さん。正式名称、富士。
富士子供の家、バンビーノの森
ごめんな
です。
さい。近い人のところの名前忘れちゃうんだよな。ということで、お二人に今日はお越しいただいてます。今も申し上げましたけど、波紋という、ジャーナル、自然体験関係の人たちのジャーナルに、横田さんにお願いをして、お近くで誰か取材してくれませんかと言ったら、船津さんを取材していただきました。横田さん、どうして船津さんを取材しようと思ったの？僕らが船津さんを取材してくださいって言ったわけじゃないんですよね。横田さんが選んでいただいたんですけど。
はい、そうですね。地元で、コツコツ活動されていらっしゃるんですけど、桜井さんはじめ、自然学校の皆さんが比較的知らない方だろうなと思ったので、夏さんに、お話を聞きました。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。まさにおっしゃる通りで、船津さん、はじめましてですね。
本当に初めまして。
ねえ、よろしくお願いいたします。
こちらこそです。
富士山の周辺には、ぐちゃぐちゃと僕らの関係の連中がいて、もしかするとご迷惑をかけてるのかもしれないなんて
そんなこ
思
と
っ
ない
たりもしてますけど。でも、富士山アウトドアミュージアムっていう、これは、博物館とか美術館とかがあるわけではないんだね。
です。はい、富士山そのものにある、その富士山そのものがまるっと全部博物館で、
なるほど。
を構成してる、いろんなものが、その収蔵物、大切に守っていかなければいけないものだっていうコンセプトのもとに、アウトドアの活動を中心でやってます。
なるほど。そうは言っても、横田さんは、船津さんとはだから、親しいお付き合いをしてたわけではないの？取材をしたとき
そう
に。
ですね。どちらかというと、夫の方が親しくて、
なるほどね。
私
田村
も、
さんがね。
だいぶ昔から知ってはいるんですけど、会議で一緒になるとか、いうような感じで、っていう形ですね。
そうか。じゃあ、とりあえず、船津さんに自己紹介を自分でやってもらった方がいいね。
はい、ありがとうござい
じゃあ、ちょっと船津さん、自己紹介をしてもらってもいいですか？
ます。はい。富士山アウトドアミュージアムという小さな保全活動団体の代表を務めてます。船津博明と言います。東証一部上場企業の社長から保育園児にまで全員に船っちゃんと呼ばれてますので、船っちゃんで覚えていただければと思いますけれども、生まれは北海道小樽市なんです。
それ
で、
がなぜ？
非常に 縁あってですね、93年に山梨県の都留文化大学に入学しまして、その当時からもうずっと富士山は大好きだったんです。アルバイトも都留市内でバイトするんじゃなくて、富士吉田市の富士山の見えるところでバイトしたりとか、山の方でボート貸したりとか、そんなことを繰り返してる間にですね、人より勉強も大好きだったのもあって、7年間ほど大学に在籍をしてまして。
相当勉強したね。
もういっぱいしましたね。生物学はね、JRA で勉強してましたし、はい。中国語は大体ジャン卓の前で覚えてました。大学終わった後にですね、通常の就職をするでもなく、 当時、非常にお世話になってました、社会教育のゼミの先生ですとか、
ん。
自分の学んだ博物館学の先生たちに、ご紹介いただいたりしたこともあって、2001年から環境 NPO の富士山クラブという、
お、大手だ。
ところで事務局職員として
うん。
12年間、
おお、そんなに。
勤めさせてもらいました。微生物分解型のトイレのプロジェクトはもちろんですし、清掃活動の、実際の現場でのコントローラーみたいな形で、ずっと携わらせてい
な
た
る
だ
ほ
い
ど。
て、で、40の頃にですね、自分のやりたいこと、そして、富士山クラブさんで当時、うまく形にすることができなかったものを、取り組みたいなって、本気でもうこれを生業にしてやっていきたいなっていうことも含めて、アウトドアミュージアムを立ち上げて、自分がスタートしたっていうような形で現在に至ってます。
なるほど。やりたいことっていうのは何だったの？自分
大きな NPO だったので、本当に日本中から数多くの
で。
ボランティアの方々にお力添えいただいて、富士山のゴミをね、きれいにもしましたし、微生物分解型トイレの実験もしましたし、本当に数多くの子どもたちにエコツアーの形で提供したりとか、いろんなことをやってたんですけど、この地域に生まれ育ってる子どもたちですとか、この地域で暮らしてる生活者の方々と、もっと深く、富士山に向き合っていきたいな、私も生活者の一人として富士山に向き合うのに、ね、この地域の人たちともっと濃密にやっていきたいなっていう思いが強くなって、で大きな NPO でしたので、なかなかそれも叶わず、ね、過ごしてた時期があったので、もう一念発起っていう形で今の団体を自分で作ろうと。
なるほど。
できなかったことをね、なんとか形にしたいなと思って、でその時に合わせて、自分がずっと長年考えたロードキルの取り組みも合わせてやってしまいたい
なる
なっ
ほど
て
ね。ロードキルのことは、実は波紋の、方で、横田さんに取り上げていただいてるんで、それはそっちで、読んでいただくということで。
ご覧いただければ
ね。
と思います。
地域の子供たちのためにと。ね、あの、
ためになんて言うとおこがまし
い
い。
やいや、
地域の
で
子
も
供たちと一緒に遊びたかったんですよ。
なんか、よろず屋さんって自分で名乗ってらっしゃるようだけども、
うちの活動、ね、もちろん、大切にしてますし、これが一番の、柱でやってるんですけども、例えば、木の伐採のお手伝いしたりですとか、他の地域でやってる、プログラムの、サポートスタッフで入ったりですとか、横田さんなんかとよくお会いするのは、実はガソリンスタンドなんですよね。
それ何？それ。
横田さんお客様で、私
じゃあ、
ガソ
船
リン
津さんはガソリン入れてんの？
スタンドで、私入れてます。
どうした？そういう仕事をしてるわけ。
ガソリンスタンドの勤務はもともと、大学時代に、アルバイトでやってたので、別のガソリンスタンドで、ノウハウは分かってたんですけど、今私たちのこのアウトドアミュージアムの活動をご支援してくださってるガソリンスタンドさんが
なるほど。
ありまして、すごいありがたいお話、かなりの燃料代をですね、ご提供くださってるんですよ。
なるほど。
で、そのガソリンスタンドの、労働力不足とね、解消に若干ちょっと
な
お
る
手
ほ
伝い、
ど。感謝を込めて。
感謝を込めてさせていただいてるんですけど、そこに横田さんが、
ガソリン。
ガソリンを入れ
な
に来
る
て
ほど。そのガソリンを入れたお金が、スタンドから、ジョアアウトドア
ます。
ミュージ
一
ア
部の
ム
方に
の
還流して
ガ
るっ
ソ
て
リ
い
ン代に回ってると。ああ、地域管理してるね、ちゃんと。へえ、
り
そ
がとうご
う
ざい
なん
ます。
だ。いや、本当に地域に根ざしてるね。で、また、地域からそうやって支援をしてもらってるって素晴らしいね。
本当にね、身に余る、光栄というか、本当にいろんな方に支えてい ってもらってまして、社用車で使ってる車も、私たちの活動を長年、ご支援いただいてる、トヨタレンタリース山梨さんの方から、ご提供という形で、
なるほど。
していただいたり、その車の整備は、私の、同い年の、子がやってる自動車整備工場がありまして、そこで見てくださったりですと
なるほ
か、
ど。
もうね、本当に地域の方々に支えていただきながら、ようやくこの活動が成り立ってる次第です。
素晴らしいね。
いやいやいや 私が素晴らしいんじゃなくて、皆さんが素晴らしいのと、あと参加してくれてるね、子供たちが元気なのが一番なんで。
よくね、企業と協賛してとか言うと、ついつい、なんていうの、大きな、例えば、ソニーだとかさ、ね、そう、大きい会社のことを考えるけれども、地域でやってる人たちって、今、船津さんが言ったみたいな、そういう地域の、まあ、企業というよりも、商店に近いような、そういう人たちときちんとつながって、そういう人たちが、ちゃんと顔を見て分かってくれて、お金は出さないけれども、整備してやるよとかね。お金は出さないけど、ガソリン使っていいよとか。そういう形って、俺は、企業連携との理想の形のような気がするな。
どうしても対象が富士山なので、本州の山なので、ね、大きな企業さんが集まったり、そういった形でお付き合いくださるところも非常にもちろん多いんです。まあ、非常にありがたいことですし、富士山ならではだなって思うんです。最終的にこのお山とか、その地域の自然を守るのって、やっぱり生活者だと私は思うんです
な
よ
る
ね。
ほど。
その生活者が生活者のスタンスの形で、何かしら富士山に携わってくださっ
なる
て、
ほど。
守りつないでいくっていう形ができると、で、そのね、一助に私がなれればいいななんていうふうに、本当おこがましい話なんですけど、思って、うちの活動は続けさせてもらってます。
ちょっと今声が止まって、僕の声聞こえてます？ああ、OKOK。具体的にどんな活動をやってるかを聞かなきゃいけないんだよね。
ありがとうございます。富士山の森が小学校っていう、子どもたちとの体験プログラムは、年がら年中やってます。もう、お山にも登りますし、キャンプもしますし、洞窟入ったり、まあ、そんなおこがましいことじゃなくて、普通に富士山の麓の森の中で遊んだり、木を切ったり、で、いや、そんなことをするプログラムもやってますし、まあ、月に1回なんですけれど、遊ばせてもらってる富士山にちょっとしたご恩返しで、定例でゴミ拾いを毎月やらせてもらったりですとか、もう本当に、まあ、よろずやを名乗っているので、子どもたちにもいろんなことをやって、
まあ、そうは言っても、多分相当謙遜が入ってるんだと思うんだけど、横田
い
さ
やいや
ん。
本当に地元の方が参加できるようにというお気持ちで、私たちはもうちょっとお題をいただいたらいいんじゃないのって言いたくなるような状況で、やってらっしゃいます。
そうなんだ。へえ。それは、こんなこと聞いていいのかどうか、食えるかい？
私はもちろんですけれども、私の妻と子供2人は元気に暮らしてますので、
なるほど。
大丈夫だとは思ってます。
でもすごいね、その地域の子供たちのそういう活動にはお金、安くやってあげるっていう、なんていうの、コンセプトというかさ。
なんかね、こう、なんかマインド的にすごい高尚なもののようにもしかしたら聞こえるのかもしれないんですけど、 この富士山の森が小学校のプログラムの一番最初のきっかけは、私の実は妻が、ママ友たちとの話の中で生まれたものなんです。
なるほど。
私がこういうことをやってるんで、どうしても休日、例えばね、森の中に入ったりですとか、山登ったりとかっていうようなことを子供連れてやってたら、ママ友が、どうも、うちの妻にですね、横も連れてってっていうふうに言ったところがきっかけだったんです。で、実際そのお母さんも子供預けた後に、例えばパートするですとか、ね、ちょっと休む、ちょっとほっと一息つくっていうような時間を過ごすっていうようなことをされてるんだと思うんですけど、その時に、なんだろうな、富士山の周りから、こう、例えば、エコツアーですとか、自然体験活動っていうような形で、お母さんたちが捻出してくださってる金額を、その子たちとそのお母さんからもらおうとすると、多分長く続かないし、お母さんたちが何回もこう、僕たちにね、お子さん預けてくれないだろうなって、妻と話をしてて、で、妻が金額を決めるときに、絶対この金額以上ではやりたくないと。それだったら何回でも来てもらえるような活動にしたいっていうふうに言ってくれて、僕も初めはね、先ほど横田さんがおっしゃったように、もっと高い値段で提供するだけの自信もあるし、それでやっていくのがいいんじゃないかなって思ってはいたんですけど、お母さん目線になった時に、
なるほど。
回数来てくれることの方が楽しいなって
なる
思っ
ほど。
て、
素晴らしい。
今は、その形でやってます。
そんな話を聞いて、こんな質問をするのはちょっとセンスないかもしれないけど、夢は何？
夢ですか？本当に、別に大した話じゃないんですけど、まあ、最終的に私は富士山が大好きで、富士山が、将来世代もずっと楽しく富士山で遊んでくれて、
ああ、ちょっとフリーズしちゃったみたいだな。富士山と。残念ながら、いいところで、通信環境が悪くてフリーズをしてしまいました。残念だ。なんか事前に聞いたことでは、ゴミ拾いやった子供たちが大人になって、ゴミ拾ってくれるといいなっていうような、どっかのね、丸の内とかの交差点で信号待ちしてるときにそういうことしてくれるといいなというのが夢だと承ってます。今日はちょっと最後のところで通信環境が悪くて、お話が全部聞けませんでしたけども、素敵だなというふうに思っています。またどこかで改めてお会いできるといいなというふうに、お話を伺えるといいなというふうに思っています。ちょっと刺激で等もなりましたけども、今日はこれぐらいにしたいと思います。